女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットどいこと、どいです。皆さんこんにちは。キッコラム、またね、やってきました。お待ちになってくださってたと思いますね、待ってくれてたんだと思います。待ってくれてなくても待ってくれてましたということで始めましょうか。まあでも始めようと思ったんですけれども、やっぱりね、このまあここ数ヶ月というか数回ですかね、この暑さの話をしてますけれども、やっぱりお盆の時も暑かったですよね。皆さんお盆はどうされましたね。まあ旅行に行かれた方もいらっしゃるでしょうしね、レジャーに行かれた方、旅行に行かれた方、あとはどうでしょう、やはり昔からのね、風習といたしましてね、ご先祖さんをね、供養する、お参りするということで、ふるさとに帰られた方いらっしゃるかと思うんですけれども、でもね、やっぱり毎年ですけれどもすごいですね。何がすごいのかってやっぱり渋滞ですよね。もしかしたら去年とかね、お話ししたのかもしれませんけれども、この渋滞、なんかどれぐらいのね損失なのかとかってもね、結構テレビとかニュースでも言われてますけれどもね、なんか何十兆円とかっていう、そんな話も、10兆円とかそんな話もあるみたいですし、なんか時間にするとね、なんか日本では50億時間、どういう計算の仕方なのかなっていうのがね、あんまりピンときませんけれども、まあでもね、うちの近所でもずっと渋滞ねしてましたね。あの中でいると辛いですよね。もうね、もう一刻も早くね、今のね、最新の自動運転、最新の自動運転というか、まあこれからなんでしょうけど、自動運転始まると違うでしょうね。快適にね、もう寝てても進むという。まあでも高速道路だと意外とね、早くできそうな感じもしまるんですけれどもね。と、ここまで話をすると、あ、きっと前に話をしたなっていうのが思い出してきましたので、この話はここでやめときましょうか。ねえ、同じ話をばっかりしてると、多分、スカーレットどいも最近暑さでやばいんじゃないかというふうに思われて しまいそうですからね。まあ、じゃあ、スカーレットどいはね、お盆休み何をしてたのかと言いますと、まあ基本的にはパソコンの前に座ってね、画面とにらめっこしながら、資料を作成してたという、あまりピーンとくるというかね、そんなもんなんかなというお盆休みというかね、お盆を過ごしてしまいました。ただね、うちのね奥さんの実家にねお盆参りに行きまして、それで、ま、あの奥さんのお兄さんも帰ってきてたのでね、ご飯を食べに行ったんですね。それでね、毎年、ま、ずっとね、奥さんの実家でみんなでご飯を食べてたんですけれども、去年ぐらいからね、ちょっとあのね近所のお店に行こうかと、もう片付けるもね、早いしとか、まあそんな感じで行ったんですね。で去年はね、なんかすごく良かったんですよ。注文してもねすぐ出てくるしね、それで多分アルバイトのね女の子だと思うんですけれども、めちゃめちゃ気の利いたね方でね、はい、ちょっと待ってくださいねとかいう感じでね、どんどん飲み物も運んできてくれて、あとね、やっぱりね、これがサービスの基本なんですよね。持ってきたらなんか持って帰るという、テーブルの上にね置いてる皿とか、食べ終わった皿とか、グラスとかね、 これをねさっと引き上げてくれると気持ちがいいですね。まあスカーレットドイも、昔はね、ホテルで仕事をしてましてねウェイターやってましたので、まあ、そういうのは、結構気になるんですよね。お店に行くとさっと引いてくれると気持ちいいんですけどね。あとまあこっちがねあの結構お皿をまあお皿を固めとくとかっていうことをしてるとまあ基本的には引いてってくれるやろうとね思うんですけれども、今年は残念ながら、アルバイトの女の子ね変わってましてね全くそういうのがなかったですね。すいませんちょっと持って帰ってもらえますかとかいう感じで言わないとね。でしかもそれ言ったらね結構ね嫌な顔されるんですよね。なんで嫌な顔されるんやろうとかって思ったんですけれどもね。まあサービス業に向いてるか向いてないかっていう話かもしれませんね。で、あ、そうそうそう、それでね、まあ、その、途中まで話しましたけどもね、今回、去年も良かったんで食べに行きまして、それで今年はね、まあ同じ子がいるかないないかな、まあでもまあね美味しいしいいかなって言って行ったらなんとねえ、お店自体は満席ではなかったんですけども、なかなか料理がね出てこなくって、しかもね不思議なことに予約をした時にね、うちの、まあ、奥さんがまあ、とりあえず席だけ予約でいいですって言ったら、あ、ちょっとさっき何か頼んどいてもらえませんか、でないと出てくるのがね料理出すのが遅くなったら申し訳ないんでとかっていう話もあったみたいで、あ、わかりました、じゃあそうしましたらサラダ2つとかね、ちょっとちょこちょこっと頼んだらしいんですよ。で、まあ、頼んでたのですぐね、着いたらね出てくるのかなと思ったら、なんと、サラダが出てきたのが1時間後。え、でしかもなんか一つしかね出てこなくって、で食べ終わった頃に、いくらなんでも遅いなとかと思ってもう一回頼むというか確認したら、あ、今作ってるとこですとかっていうね、もうそれだったら結構ですっていう話になっちゃったんですけれども、最初に聞いてた電話で予約した時、ね、聞いてたのは何やったんやろうというような雰囲気になっちゃってもったいなかったなという。でしかもね本当に最初に頼んだ料理も1時間ぐらいとか、経たないと出てこなかったものもあったりして、結局もう、なんか散々お酒だけ飲んで、ね、もうええかって言って帰ってきたという、まあ、なんかちょっともったいなかったなという話がこの、お盆の、一日というか、晩ご飯会やったということです。まあ、ですからやっぱりね、まあまあ、今お店ねどこもかしこもね人手不足で大変だとは思うんですけれども、やっぱりねそれなりに段取りよく出さないと多分次は来てくれへんのやろうなというね、感じはしたんですけど、まあこれはねその料理屋さんだけじゃなくってね、まあ、スカーレットドイの仕事の、まあ、セミナーも一緒ですよねきっとね。まあちゃんとやっぱりね考えて、講演セミナーで喋らなあかんなと思いつつ帰ってきましたという話をしていると、あっという間にね、時間の方も過ぎてしまってますので、ここからね本題の人生は無駄遣い方程式に入っていきたいと思います。それでは今回は130ページねテキスト130ページのサービス、ここから入っていきたいというふうに思います。で、この無駄遣い方程式もう皆さんねきっと覚えてくださってるとは思うんですけれども、もう一回言っときましょうかね。無駄遣い方程式の4つのキーワードがありましてね、計画、同調、錯覚 サーツで、これら4つを全部足して効果をかけるという、これがまあ無駄遣い方程式の極意なんですけれども、今日はこのいよいよね、このキーワードの4つ目に入っていきます。いやーねえ、うーん、全部聞いてくださってる方はなんと長いんやというね、うーん、そんな感じがするんでしょうけども、やっぱりそれぐらいね、うん、内容が濃いということなんですよ。うん、一回じゃ喋られへんということで、ということで、130ページのサービス。で、このサービス、ま、今ね、皆さん財布、ま、財布にもう入りきらないのでね、いろんなところにね持ってる、ま、カバンの中に入れたりとかしてると思いますけれども、ポイントカードね、ま、これでね、ポイントをつけてね、つくから、まあ、また同じお店に行こうかなとかね、同じ系列店に行こうかなっていうような感じにねしてますけれども、いかがですか皆さん、やっぱり持ってらっしゃいます？まあ、持ってない人っていうのはほぼないでしょうね。まあでもたまにね、もういりませんっていう人もねいらっしゃるとは思うんですけれども、やっぱりなんかね、同じところで買い物してるともったいないなというね気もしますし、で、あとは何やろう、あのただでね、無料でポイントカードをね作れるところと、200円とかね、500円とか入会金払ってくださいねっていうところもありますよね。で、入会金を払うと結構使わな損やなっていう気でね、多分人間の心理といたしましては、ここのポイントカードをね、お金払って持ってるからここで買い物しようっていうね、気持ちになるんでしょうね。だから多分あの入会金を取ってるんやろうなっていう気もするんですけれども、そうそう、でそのポイントカードもね、最近ね、ダブルでつくところも増えてきましたよね。例えばあの NTT ドコモのね、あの D ポイントとかで、あと、まあ楽天ポイントとかですね、あの楽天ポイントとかね、 D ポイントとかって、そのお店の独自のポイントと一緒につくということもね、最近お店増えてきましたもんね。あれはすごいですよね。それでまた人を集めてるという、まあ、集客してるということなんでしょうね。で、このやっぱりサービスっていうので、一番ねキーポイントになってくる、惑わされる言葉といたしまして、やっぱりあなただけとかってね、このあなただけという言葉、それだとおまけ付きとかね、こういった言葉に弱いですよね。おまけ付き、素晴らしい響きですよね。で、次の132ページを皆さんね、1枚ペラッとめくってもらいますと、おまけの効果ということでね、まあ、例えばコンビニに行った時とかにね、キャンペーンとかでなんかついてるとかっていうのありますよね。あとは季節限定とかでついてるやつ、あとスカーレットドリがよくね、あの買ってしまうのが、ドラッグストアとかで、ね、例えば制汗スプレーとかあるじゃないですか。で、あの、ね、制汗スプレーの大きな、ね、通常のサイズになんかおまけでね、携帯用のちっちゃいやつがついてるとかっていう、で値段は一緒とかっていうパターンで、あれは結構ね、サービスおまけとしてはすごいね、効果が高いですよね。あとよく買うのでいきますと、あの液体歯磨きね、液体歯磨きに、歯磨き粉がおまけでついてるとかっていうお店もね、ちょこちょこあって、それで同じものを買うんやったらここで買おうとかっていう気になってしまうんですよね。まあ必要なものやから、まあね、それは別に悪いことじゃないと思うんですけれども、やっぱりねついてるとなんか、あ、どうせやからと思って買ってしまうという。で、あとはね、ペットボトルのなんかね、あの先っちょになんかついてるやつありますよね、おまけがついてる。あと、まあ、これはもうおまけかどうかっていうようなレベルですけどもね、雑誌の付録、ね、カバンがついてたりとかで、まあ、あれ多分カバンがメインで、本が付録と、まあ、そういうようなイメージですよね。 で、あれね、なんか以前も問題になってましたよね、うん、それは本としてカウントするのかどうかとかっていうことでね、うん、まあでも付録と言いますと、昔小学校の時とかね、小学校1年生2年生とかっていうのがあって、あのね、雑誌に入ってる付録、皆さんも、まあ、年代的にね、近い方とかだったらきっとね作ってたと思うんですけれども、いかがですか、ね、作ってました、うん、ちなみにスカーレットドイはちょっと作るのが結構ロング作って、ね、なかなかできずに、父にね、手伝ってもらって作ってたなっていうのを覚えてますけどね、なんてない付録なんですけれどもね、やっぱり買ってしまいますよね、まあ、それぐらい効果があるということなんですよね。で次のところね、もう一枚めくってお話ししようかなと思ったんですけれども、そろそろね、結構時間が過ぎてしまいましたので、次のご当地限定商品効果っていうところ、こちらの方はまた次回のねお楽しみということで、次回を皆さんお待ちになっててください。それでは、今回もスカーレットの映画、人生は無駄遣い方程式、ね、キクコラムをお届けいたしました。それではまた次回お楽しみに。さようなら。